こんにちは、数学トークラジオこりのかずみです。今回も数学についてのトークをします。今回のお題は円周率の小数点以下の数字です。これをたくさん覚えることに意味はあるのでしょうか。それについて考察をします。円周率というのは 3.141592 なんとかかんとかという値で、小学校や中学校の授業で教わった人やどこかで聞き覚えがある人も多いのではないかと思います。皆さんは円周率の小数点以下の数字をどれくらい覚えているでしょうか。多くの人は 3.14 までではないでしょうか。中には小数第100位とかすごい量を覚えている人もいるかもしれませんね。そういった暗記ができる人はそのこと自体が素晴らしい能力だと思います。そのことは大前提としてお話を続けますね。さて、その一方で暗記があまり得意でない人が無理やりに覚える必要は果たしてあるのでしょうか。例えばとにかく呪文のように100回も1000回も唱えてみたり、紙にひたすら繰り返し書き込んだり、何か語呂合わせを考えて無理やりにでも覚え込むということは必要なのでしょうか。もっとも現実問題としては、学校の教育では掛け算の九九を生徒に暗記させることはあっても、円周率の小数点以下の数字をひたすら覚えさせることは多分ないかとは思います。数学の試験でも、円周率の小数第100位までの値を正確に書き下しなさいといった問題は基本的に出題されないかと思います。そもそも円周率の小数ってどこまで続くんでしょうか。どこまで行くと終わりで、どんな値が正確な値なのでしょうか。ここで問題にしたいのは、実はむしろそっちの方のことなんですね。結論を先に言ってしまうと、円周率の小数というのは無限に続くんです。努力して計算を続ければいつかはぴったりと終わるところが見つかるということではなくて、小数が無限に続いてしまうということが実は数学的に証明されていて、無限に続いてしまうということが数学的な事実であるということなんですね。ということはどういうことを意味するでしょうか。円周率は小数を使うことによってはぴったりとした数としては厳密に正確には表せないということなのです。そうなりますと、小数点以下の数字に関して大量に暗記すること自体に大きな意味があるかどうか、答えはなんとなく出てくるでしょうか。では小数がダメなら分数でならどうでしょうか。実は分子と分母に1や2などの整数を使うという前提のもとでは、それでも円周率を表すことはできないのです。そのことを指して数学的には円周率は有理数ではなくて無理数であると言ったりもします。それぞれ理科の理があると書いて有理、ないと書いて無理と書きます。これらはヨーロッパ式の用語からの由来としては非で表せるか表せないかという意味になります。これは1に対して2とか4に対して3といった比率の比ですね。さて、円周率の小数は永遠に続いてしまうというだけでなく、決まった数字の列が繰り返し現れるといった意味での規則性もないんです。これは例えば3333のように同じ数がずっと続くとか、376のような数の配列が繰り返し現れるようなことがないという意味ですね。そういった配列が続く場合の無限に続く小数については、分子と分母が整数である分数、すなわち有理数で表すことができるんです。具体的で簡単な例としては、10を3で割った3分の10などが該当します。これは小数で表そうとすると割り切れずに 3.33333 という無限に続く小数が出てきてしまいますが、分数でなら3分の10という形で表せますけれども、円周率の場合にはそのようにはできないということなんですね。ただしそれは円周率という数が実際には存在しないという意味ではないんです。円周率は大小の比較ができる数としては確かに存在して、例えば正確に 3.1400 よりは大きくて 3.15 よりは小さいといった不等式を作ることはできるんですね。数学的にはそういった大小の比較ができる連続的な数のことを実数と呼んで、実数は有理数と無理数から構成されていると考えるんです。これは現実の実に数と書いて実数ですね。これを英語ではリアルナンバーと言います。円周率は実数の一つで、その中では無理数に分類されるというのが数学的な見解であるわけです。また数学的には円周率は極限値として計算される値でもあります。式で計算した結果などが何かの値に限りなく近づいていくときに、その値を極限値と言います。これは何かを計算して何かの値とイコールで結べる場合と、そうではなくてイコールでは結べずに誤差が小さくなっていくだけという場合の両方を意味として含みます。円周率とは円周の長さを直径で割った値ですが、図形としての円というのは数学的には角の数が無限に多い正多角形であるとみなされるんですね。もちろん円というのは実際にコンパスで描いたり、何かを軸回りに回してみたりして現実に確認できる図形ではあるのですが、数学的には円周率とは極限を考えてみることで初めて計算結果として出てくる値でもあるのです。また円周率は実は公式を使って表すこともできるのですが、その公式は複数あって、そのいくつかは無限級数の形で表されます。無限級数とは足し算や引き算が無限に続く形で表される式のことを言います。実は無限小数も無限級数として表すことができるんです。さて、円周率の小数点以下の値を 3.14 以降も覚えた方がいいかどうか、あるいは生徒さんや学生さんに覚えさせた方がいいかどうか、皆さんの答えは出たでしょうか。この件に関しては絶対的に正しい回答というのはないと思います。円周率の 3.14 の次の小数は 8とか9ではなくて1ですが、そのことは知っておいても良いかもしれませんね。